一般質問、調整を問う。皆さんはどのテーマに関心がありますか？一般質問は、答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は、質問者の原稿をもとに、広報常任委員会が編集構成したものです。会議録は、議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。中村和夫、健康への関心が薄い若い世代への対応は、町長、関係機関との連携を強化して検討したい。問い、健康への関心が薄い若い世代への対応が重要と思うが、町長、課題として若い世代の検診等への参加が少ないという状況がある。関係機関との一層の連携により、若い世代や健康無関心層への対策について検討していきたい。問い、子供を含めた世代を超えた成人病予防、健康増進対策の推進を、町長、若年者への取り組みとして、中学生への給食頼りでの減塩の啓発や、20歳からの一部がん検診の実施、集団検診のウェブ申し込み制の導入などをしている。若い頃から自身の健康に関心を持ち、自己管理能力を高めることは、本人のみならず、医療、介護費用の増大防止につながる。関係機関と連携して、若年期、壮年期、高齢期と一貫した取り組みを目指す。問い、町民への情報提供と理解の共有は、町長、健康に関する意識や情報量は個人差が大きい。対象者の状況に合わせ、講演会のような集団対応や個別の保健指導により、情報提供や理解の共有に努める。若い人も健康診断を。健康診断を受けているイラストがあります。気候改革の議論検討。問い、経験したことのない時代を迎える。職員全員による問題点の洗い出しが必要では。町長、令和9年4月1日からの気候改革の検討にあたり、今後の環境変化に対応するため、考え方のポイントを3つ増やして検討している。従来の行政手法の延長線上では、対応が難しいという前提に立ち、定型業務等を中心とした DX や AI の推進、民間企業や住民、他自治体との共同や連携など、将来にわたり持続可能な自治体運営への転換を図るための手法について議論している。星加代子、 町独自のペットの避難ガイドラインを、総務部長、国の改定内容も踏まえ、町としての情報提供を検討する。問い、災害発生時のペット避難のルールがわかりにくい。町独自のガイドライン作成を、総務部長、国の改定内容も踏まえ、町として整理した形での情報提供を検討する。ペット共生モデル。問い、海岸への犬の排泄物回収ボックス設置を契機に、ペット共生モデル地域として、葉山の魅力を町として整理した形での情報提供を検討するべきではないか。町長、試行を重ねながら先進的な他の自治体と連携し取り組みたい。南郷上野山公園で開催したパックウォークの写真があります。町民参加の DX。 問い、町公式 LINE の通報機能は空き家に限定されている。道路の問題や倒木など幅広い通報に活用できないか。総務部長、公園遊具の不具合など通報機能の拡充は重要であり、前向きに検討する。問い、町内会への参加促進のため、住所から所属町内会や連絡先がわかる仕組みの導入を。政策財政部長、地図情報の活用などにより分かりやすい情報提供のあり方を検討する。防災対策の強化。問い、地震時の火災対策として感震ブレーカーの普及を、高齢者への支援や補助制度は。総務部長、過去に導入支援の実績があり、今後も周知や支援のあり方を研究・検討する。問い、災害時のドローン活用について、機体配備や人材育成の考えは。消防庁、現在は協定により対応しているが、有効性は認識しており、今後検討する。その他の質問、広報板データの利便性向上、感震ブレーカーの設置推進。金崎久、犬のうんち回収ボックスは、環境部長、飼い主でない方が拾い捨てるボックスだ。問い、逗子市の生ゴミ搬入は11月の予定か。環境部長、お互いにそのように合意している。問い、逗子市への損害賠償金額は、共和加工、かっこ株、かっこ閉じるに請求する姿勢は変わっていないか。環境部長、事業者にはっきりと伝えてある。問い、事業者から追加工事等合計額が示され、応じなければ訴訟提起との文章が届いたが。環境部長、飲める金額ではないと通知した。問い、事業者からの技術者派遣を継続しないと、 周期等の住民トラブルの責任を負えないとの通達も来ているが、環境部長、契約書に基づく負担は負うべきだ。問い、ステーション回収物も個別回収にしては。環境部長、高齢化の推移等で制度設計の変更の時期も来るのではないかと考えている。問い、犬のうんち回収ボックスの設置場所は？環境部長、犬の飼い主でない方がうんちを見つけた時に拾って回収するためのボックスなので、散歩コースの適地に設置する。うんちを見つけたら拾ってください。犬のうんち回収ボックスのイラストがあります。交通問題。問い。高齢者タクシー券の1回に複数枚使用を可能にすべきと思うが、福祉部長、前向きに検討したい。小中一貫校、問い、イノベーションコモンズとは、教育部長、学校内に交流の空間を作ること。問い、当面は図書室等を使って実証実験とのことだが、児童、生徒も加えるのか。教育部長、子どもたちを巻き込むかは学校と十分に協議していない。問い、分離型小中一貫校の成果として、教員の交流のみを挙げるが、子どもの教育がどのように変わったのかを伺いたい。教育長、教科面は2年目に取り組む予定だ。町寺真嗣、堀内会館の再整備は、都市経済部長、災害対応の視点から進める。問い、堀内会館再整備計画の設計図で、都市計画道路風早元町線の線形が堀内児童遊園内に記載されているが、当該道路の整備進捗率は、都市経済部長、整備率は 22.6% で、全体の街路の中で一番低い。災害対応の視点から整備を進めていく。令和7年度に改定した都市計画マスタープランにも位置づけている。問い、街路整備を見込んで建物を南側に移動することや、桜の木の伐採に納得がいかないが、町長、街路を整備するためにどうするか議論を重ねることが大事だ。この件をきっかけに流動性は高まっているとの認識だ。桜の木も樹齢が高くなり、調査の結果を受け更新したい。問い、福祉文化会館に子育て支援や保健センター機能を移す計画は、早急に着手すべきでは。福祉部長、現時点で時期は未定だ。子育て支援拠点の整備は、本移設と切り離し、子ども計画の期間中に長井地区に作ると答弁した。問い、完成時期は未定だが、旧役場跡地が災害対応の整備や利用が図られる施設となることには大いに賛成だ。 一色地区はコミュニティ醸成施設が少ないと思うが、町長の認識は。
町長、
一色小神官や森山神社の会館等に集まっていただいているが、施設数は非常に少ない。問い、学校施設に関し、将来的な赤字を前提に物事を進めてよいのか、非常に重い課題意識を持っている。と、財政面で厳しい状況の発言があり、少し不安に思ったが、町長の考えは。
町長、
学校整備において念頭に浮かぶのは下水道事業だ。金額として大規模になる学校整備も下水道と同じように向き合う。意義のあるお金の使い方ができることも示し、将来世代に責任のある感謝してもらえる施設整備に向き合っていく覚悟を伝えているところだ。近い将来見直しの必要がある4施設。A、堀内会館。B、福祉文化会館。C、旧役場跡地。D、学校施設。括弧小中一貫校。括弧閉じる。近藤章一。堀内会館優先という順位の妥当性は、政策財政部長、築60年経過している。問い、過去に対話集会での町長の堀内会館について、耐震性ありの発言の根拠は何か。町長、資料を確認できず誤りであった。問い、誤情報放置の責任は重大ではないか。町長、当時の確認が体制不十分であった。問い、ホームページ管理体制に疑問が残る。チェック機能が働かず問題では。政策財政部長、再発防止を徹底していく。問い、堀内会館優先という順位の妥当性は、他施設との比較検討が不十分ではないか。政策財政部長、他の公共施設と比較し、築60年経過している状況を踏まえた。問い、町民の理解が十分得られていないのでは。政策財政部長、説明不足は認識し改善を図る。問い、未解決問題を抱えたまま進行をするのか。町長、ソフト面は別途整理を進める。問い、事業発注前に解決するのが原則では。町長、令和8年度の早期解決を目指す。堀内会館の写真があります。まちづくり。問い、一色平松地区での地下水問題の現状と調査状況の確認を求める。都市経済部長、雨天で調査延期、再実施予定。問い、上水道の漏水以外で原因の可能性は。都市経済部長、原因を段階的に特定していく。問い、下山口風致地区での樹木伐採では、伐採本数や面積の未掌握は問題では。 都市経済部長。詳細記録が不十分と認識する。問い、無断伐採にどう対応するのか。都市経済部長、捕食等で対応していく方針だ。地域経済活性化。問い、公契約条例は地域経済循環に不可欠では。政策財政部長、研究課題として検討継続する。問い、随意契約上限金額引き上げは。政策財政部長、令和8年4月より引き上げる。
山田由美、土地の遺贈寄付の現金化は。政策財政部長、鎌倉市の事例等を研究したい。問い、遺贈寄付への関心が高まっている。土地や家屋の寄付についてもまちづくりに活用してほしい。またそれらを現金化して受け取る場合には民間との提携事例があるが。政策財政部長、新たな財源確保策の一つと認識している。鎌倉市の事例等を研究したい。学校再整備。問い、少子化の進行が深刻だ。子育てファミリーの流入もいつまで続くかわからない。小中一貫校の建設はもう数年様子を見ながら慎重に考えるべきではないか。図書館を取り込むことにも多くの意見が出ると思う。町長、教育委員会とともにいろいろな意見交換の場を設けることが大事だと思っている。まちづくり。問い、開発により公開された空き地は通る人が公共空間と認識できる方が良い。町内では森戸海岸のホテルの事例がある。通る人の憩いの場になるよう表示板やベンチ等の設置を事業者にお願いすることはできないか。環境部長、話をすることはできる。問い、下山口かやぎ山の開発で無断で樹木伐採した問題はどうなっているか。下山口かやぎ山開発地の写真があります。都市経済部長、捕食等の計画を指導している。問い、その後緑が回復しているか追跡調査は。都市経済部長、しっかり管理をお願いする。問い、住民は崖崩れ対策を求めているが事業者は擁壁を作らないという。安全性はどうか。都市経済部長、町は法に基づく工事と認識している。県からも特に話はない。斜面にわらし場を敷設したので芽吹いて緑化される。問い、下山口ライフ開発地周辺の公共下水道の見通しは。環境部長、8月くらいをめどに完了したい。伊藤圭介、改めて請求額が示されたが今後の方針は。町長、契約書にのっとり建設工事紛争審査会が妥当だ。問い、クリーンセンター再整備の工事等金額の協議において改めて7億7000万円を超える請求額が事業者から示されたが、町は実質ゼロ回答をしている。今後の方針を伺う。町長、協議は進展していないが事業者が求めるのであれば、まずは契約書にのっとり神奈川県建設工事紛争審査会に判断してもらうのが妥当だと思う。問い、逗子市との協議の進捗状況を伺う。町長、主に資本費と遅延損害金の2つの課題が残っていると思う。問い、 仮に工事費をめぐる事業者との協議が第三者機関に委ねられることになった場合の逗子市の対応への想定は、町長、一定の影響は心配されるが、生ごみ資源化処理施設に関しては稼働ができており、環境貢献、西一町の広域処理対応として理解をいただきたい。イノシシの捕獲及び処理。問い、捕獲体制と処理施設の整備に対する方針を伺う。町長、捕獲の担い手不足や処理施設の場所の問題については、継続性も視野に入れ対応していく。合併処理浄化槽補助事業。問い、令和7年度末でアクションプランに基づく補助金増額期間が終了するが、成果は。環境部長、当初約700基あった単独浄化槽、汲み取り便槽から、この補助制度を利用した転換数が約300基ほどである。今後も減額にはなるが、国、県、町の補助制度を周知していく。また、清掃、保守点検、法定検査を含めた維持管理補助制度の周知を行い、水質浄化に努める。合併浄化槽への転換工事の写真があります。石岡実生、子ども計画にある長江地区の子育て拠点の今後は、福祉部長、計画通り早期実現に向けて調整していく。問い、葉山町子ども計画にある長江地区に子育て拠点を作るという話が急展開したが、改めてその経緯と今後の予定を伺う。福祉部長、福祉文化会館での複合化の見通しが不透明なこと、また先日審査のあった陳情に鑑み、町長からも計画通り進めるという発言があった通り、令和8年度の上半期には大筋の方向性を示す予定だ。その際、民間の活力の利用なども調査研究しつつ、さらには町の児童館の在り方なども協議し、スケジュール感にもこだわりながら進めていく。学校教育現場の環境整備。問い、普通級、支援級、リソースルームを横断する際の学力の維持向上の対応は。教育部長、担当教員や支援員と連携を図りながら、適切にかつ柔軟に対応していく。問い、教育相談窓口の見せ方や周知の強化に加え、セカンドオピニオン的な第三者相談窓口の設立を検討すべきでは。教育部長、相談窓口の周知方法については、今一度研究を重ねて改善に努めていきたい。また、第三者機関の設置については、子どもの権利条例等を絡めて総合的に検討すべきものではないかと考える。問い、子どもの権利条例制定の意向は。教育庁、教育委員会、福祉部と連携しながら協議は重ねている。また、校長会でも話はしている。今後は子どもたちが自ら考え、作り上げるような流れができればと思っている。山の整備・保全。問い、葉山の魅力である山を誰が守り、どのように次世代に残すのか考える時期なのでは。環境部長、山の保全だけではなく、利活用も含め、行政としての役割を考えていきたい。自作のプレゼン資料の1ページの写真があります。荒井直彦、南郷交差点の渋滞緩和に向けた対策は、町長、神奈川県と情報共有を図り、要望をしている。問い、県道311号線の南郷交差点の渋滞緩和に向けた対策は、町長、 神奈川県と情報共有を図り要望をしている。問い、南郷交差点の改良については、町長、河川や横断歩道橋の物理的な制約により、県に難色を示されている。問い、2016年9月1日に葉山ステーションが開業し、2019年3月15日にスターバックスも開業している。当然、交通量が増えている状況である。土日によくある光景だが、葉山ステーションの駐車場が満車。同じくスターバックスも満車の場合、南郷上野山公園から県道に出たくても、交差点付近が渋滞しているので、信号が青でも1台しか県道に出られない時がある。このことを解決したい。三角地帯を撤去したらどうか。都市経済部長、神奈川県にはすでに提案しているが、交差点を通過した時に車線がずれてしまうので、警察との協議が難しいと判断されている。問い、ここの三角地帯の改善をすれば、効果が期待できるのではないか。副町長、町長も私もこの課題については県に要望をしている。県も状況は理解しているが、現実的には対応が難しいと回答をもらっている。南郷交差点の三角地帯の写真があります。山火事防止。問い、山火事防止看板に QR コードをつけた対策とは。消防庁、QR コードを読み取ることで、林野火災の警報・注意報の情報が取得できる。9箇所の火事防止看板の下につけた。久保田美希、子育て支援拠点整備の見通しは。福祉部長、2027年度開設を目標に進めたい。問い、葉山町子ども計画では、子育て支援拠点は2箇所となっているが、現在1箇所だ。整備を要望する陳情を受け、開設前倒しの見通しは。福祉部長、2027年度開設を目標に、事業者募集等のスケジュールを早急に進めたい。問い、子ども誰でも通園制度では制限はあるが、1時間300円で利用ができる。ファミサポ利用料は制度開始以来据え置き、負担軽減策を。福祉部長、今後の利用状況を踏まえ検討する。高齢者福祉の充実。問い、高齢者タクシー券の利用しやすい改善を。福祉部長、変更は事業者内周知時間も必要。未利用要因の分析、使いやすい運用を検討する。問い、在宅介護に緊急ショートステイの導入を。福祉部長、ケアマネと事業所の調整で実施しているが、先進的事例を参考に研究していく。防災・減災対策。問い、個別避難計画の策定や実効性確保は、定期的な見直しや訓練、周知が必要だ。今後の目標、地域と行政の連携はどう進めるのか。総務部長、既存プランから移行し、対象者全体への作成を目指す。福祉部局や民生委員等と連携し、地域での周知と協力を広げる。問い、社会福祉協議会との協定締結がまだと聞く。受援力、受ける援助の援、力。外部支援の受け入れ体制の現状は。総務部長、協定締結を進め、受援計画策定済みだ。問い、町は企業等と防災協定を締結しているが、実際に連絡を取るなど、協定先との連携強化は。総務部長、図上訓練を実施、今後は協定内容の見直し、内容充実と関係強化が課題だ。 問い、自宅避難が推奨されてきている。家庭用ポータブル電源購入助成やプレパパ・プレママ教室など利用し、若い世代への防災啓発を。総務部長、他自治体の事例研究や検討をする。状況に合わせた防災対策を、として、防災グッズ、ポータブル電源の写真があります。笹本浩二、無電柱化の撤去本数は、都市経済部長、国道・町道各8本を想定している。問い、無電柱化の撤去本数は、また、歩道復員確保、町内連携の考えは、都市経済部長、国道・町道各8本を想定している。バリアフリーの観点から、有効な歩道復員を確保するように努めていき、詳細設計時は町内横断で連携する。問い、インフラ整備の外部財源獲得方法は、都市経済部長、国の社会資本整備総合交付金は最大で 55% だ。これをしっかり確保し、県費補助は情報収集を行う。政策財政部長、特定財源の積極的確保を掲げ、補助金動向を捉えて町負担を減らす。問い、無電柱化空間を活用したモデル的バス停はできないか。都市経済部長、バリアフリー法を基本に限りある歩道敷地の有効利用に努めていきたい。制約はあるが、今後もバリアフリー整備を進める。早まるタクシーの運行時間延長。問い、早まるタクシーを運用工夫等で19時ごろまで延長できないか。政策財政部長、令和8年度からの16時45分までの延長運用を見極め、利便性向上を目指す。町長、財源制限下でもニーズを分析し、運行の可能な限り移動の自由を支える。インクルーシブな街づくり。問い、インクルーシブな街づくりのビジョンとは。町長、暮らしの細部にユニバーサルデザインを取り入れる。誰にでも優しい街であり、第5次総合計画の基本、ウェルビーイング達成を目標とする。役場前無電柱化 AI イメージによるビフォーアフターの写真があります。